今朝見ていきたい聖書の箇所をまず拝読させていただきます。マタイによる福音書の25章14節から30節。また天国はある人が旅に出るとき、そのしもべどもを呼んで自分の財産を預けるようなものである。すなわちそれぞれの能力に応じて、あるものには5タラント、あるものには2タラント、あるものには1タラントを与えて旅に出た。5タラントを渡された者はすぐに行って、それで商売をして他に5タラントを設けた。2タラントの者も同様にして他に2タラントを設けた。しかし1タラントを渡された者は行って地を掘り、主人の金を隠しておいた。だいぶ時が経ってからこれらのしもべの主人が帰ってきて、彼らと計算をし始めた。すると5タラントを渡された者が進み出て、他の5タラントを差し出していった。ご主人様、あなたは私に5タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り他に5タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。2タラントのものも進み出て言った。ご主人様、あなたは私に2タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り他に2タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。一タラントを渡された者も進み出て行った。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり、行ってあなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。ここにあなたのお金がございます。すると主人は彼に答えて言った。悪い怠惰なしもべよ。あなたは私がまかないところから借り、散らさないところから集めることを知っているのか。それなら私の金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら私は帰ってきて、利子と一緒に私の金を返してもらえたであろうに。さあ、そのタラントをこの者から取り上げて、十タラントを持っている者にやりなさい。おおよそ、持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられるであろう。この役に立たないしもべを、外の暗いところに追い出すがよい。彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。今日読みましたこのマタイによる福音書には、主人と三人のしもべの姿が書かれています。ここに記されている主人とは神様のことで、しもべとは私たちのことです。このところで主人は三人のしもべたちにそれぞれ5、2、1タラントを預けて旅に出ました。それぞれに与えられているタラントとは、貨幣の単位でありまして、ある聖書仲介者によりますと、ここに書かれている1タラントは、労働者の20年分の収入だと言われています。このことは、1タラントだからといって腐ってしまうことではない、もうそれで十分なものをいただいているということを示しています。そしてだいぶ時が経って、この主人が帰ってきたときに、その預けていったタラントが、どのように用いられたのか、決算したというのです。このタラントという言葉は今日、私たちの間でタレントという言葉として使われており、私たちはこのタレントを、神から私たちへのギフト、日本語では 神様から賜っているものを、すなわち賜物と呼んでいます。すなわちこのしもべを私たちとして、主人を神様とするのなら、私たちは今、主人が旅に出ている束の間を生きているものであり、その間に神様から私たちに与えてくださっているギフトと賜物を用いて生きることが望まれているということです。そしていつの日か私たちは神様にそれらをどのように用いたかということを報告せねばならないと、この例えは私たちに語りかけてきます。このところから今日は私たちが神様から与えられている二つのことをお話しします。一つ目、それは時間ということ。私たちは今、今日という一日が始まって約9時間半を過ごしています。皆さんの中に、いいえ、私はまだ5時間ですという人はいません。誰もが同じ長さの時間を過ごしています。そして今日という一日に残された時間も、私たちは皆同じ長さです。私たちにはそのような公平な時間が与えられています。この例えに記されているしもべたちも、それぞれ等しく19節にあるように、主人がだいぶ時が経って帰ってくるまで、彼らには時間がありました。これらのしもべたちが帰ってきた主人にする報告というのは、彼ら一人一人に与えられた等しい時間の中でなされたことなのです。5タラントを与えられたものの方が、1タラントを与えられたものよりも多くの時間が与えられたということではないのです。もちろん私たちの命の長さは皆異なります。しかし私たちには1日、一月、一年、等しい時間が与えられています。そして私たちの行動は、この時間の中で全てなされ、その時間をどのように使うかは、私たち次第なのです。この時間は私たちが生まれた時に動き出しました。厳密に言えば私たちの命が母の胎に宿った時がその始まりとなりますが、この地上での人生を思えば、私たちが誕生した日からこの時は始まり、今に至っています。この時間の一秒も例外なく、それは私たちに与えられているものであるというのが聖書の言うところです。すなわち、その時間をどう使うかは、すべて私たちに託されているのです。聖書の中には、時という言葉が出てきます。そしてその多くは、時が来たとか、まだその時は来ていないというような使われ方をしています。すなわち、このことは、私たちが与えられている時間には、神が備えたもう時があるということがそこには含まれているということです。伝道の書の3章1から9節においてソロモンはそのことをこう書き記しました。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まるるに時があり、死ぬるに時があり、植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、殺すに時があり、癒すに時があり、壊すに時があり、立てるに時があり、泣くに時があり、笑うに時があり、悲しむに時があり、踊るに時があり、石を投げるに時があり、石を集めるに時があり、抱くに時があり、抱くことをやめるに時があり、探すに時があり、失うに時があり、保つに時があり、捨てるに時があり、裂くに時があり、縫うに時があり、黙るに時があり、語るに時があり、 愛するに時があり、憎むに時があり、戦うに時があり、和らぐに時がある。働く者はその労することにより何の益を得るか。ここでソロモンは、私たちには生まれるとき、死ぬとき、笑うとき、泣くとき、黙るとき、語るときがあると書き始める前にこう言いました。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。私たちにとりまして、泣くときは泣くときであり、笑うときは笑うときです。そこには何の関連もないように思われます。しかしそれは人生の季節の一部なのだと聖書は言うのです。すなわち冬が来るように私たちは泣き、春が来るように私たちは笑うのです。そしてその各々が季節の一部であるということは、それらは関連し合っているということです。今日私たちは冬でありながら常夏のような室内に暮らすことができます。夏なのに避暑地にいるような室内に暮らすこともできます。しかしそれは冬というシーズン、夏というシーズンがなくなってしまったということではありません。冬も夏も確かに巡ってくるのです。その順番を変えたり、冬は寒くて嫌だから今年はスキップしようということは私たちにはできないのです。夏は虫が多いから夏はシーズンから外しましょうということはできないのです。私たちが巡ってくる季節に対して抱く思いと願いは、冬に関して言えば雪が積もって嫌だとか、あるいは反対にこの寒さが気持ちいいとか、夏に関して言えば汗だくになるのが嫌だとか、それに反してこの夏がたまらなくいいというその程度のことです。しかしその季節には私たちがいいとか嫌だとかいう以上の意味があります。もし嫌だからといって夏や冬が季節から外されたり、その順番を入れ違えたらこの世界はどうなるか。おそらくこの世界はあちこちで私たちが想像もしていなかったような自然災害が起きて、私たち人類の存続すら危ぶられるでしょう。危ぶまれるでしょう。季節の関わり合いとその意味の全体は私たちには知り得ないものです。しかし確かにそこには順序があり、全体の調和があり、それぞれの季節でなされる自然界の現象の一つ一つには意味があるのです。冬の間に起きることには、私たちには知り得ない壮大な神の知恵と私たちへの愛と配慮が込められており、夏という季節の間に起こることも同様です。しかし私たちはそのことに気がつかない。わからない。だから私たちはもう夏はいいやとか、冬はうんざりと言っているのです。そして私たちが決して忘れてはいけないことは、そもそも季節は私たちがコントロールするものではなくて、私たちが生きるために、 私たちがその恩恵に預かるために巡ってくるものであり、私たちはそれを受け止めるものだということです。人間だけが私たちに起きる人生の式に対して遅すぎる、早すぎると思います。それに対して山の木々や野生の動物たちはそのような考えを持ちません。せっかく実った葉や果実が地に落ちていく木々は、だから秋は嫌なんだよとか、冬なんて最悪だとは思っていません。彼らは巡ってくる季節を受け止め、そのためにできる最善を毎日繰り返して、彼らの年月は巡ります。その様は、あたかも彼らは、彼らの創造主に対して全幅の信頼を寄せているようです。そしてその一本一本の木は確かにこの地上に生えてきた意味を残していくのです。すなわち残されるものを祝福していくのです。私たちがこの地上で経験することもきっと同じなのではないかと思います。私たちも日々いろいろなことに直面します。その中には経験したくないことがあります。しかしそれらも私たちの季節に巡ってくるものであり、その一つ一つのことは神の御手の中にあり、そこにも神の恵みは注がれ、それは次のシーズンのために不可欠なものとなるのです。これらの人生のシーズンについて、エペソ書やコロサイ書などを見ますと、今の時を生かして用いなさいという言葉が書かれています。今あなたが置かれているシーズンを生かして用いなさいというのです。プロフェッショナル仕事の流儀という番組があります。各界で活躍している一人の人に密着して、その人の人となりを掘り下げるという番組です。落語家がいたり、プロ野球選手がいたり、医師がいたりします。彼らは今世界のトップランナーとして、それなりの功績を残して取材を受けている者たちです。とても興味深くいつも見ているのですが、この番組に出演するすべての人に、例外なく共通することは、彼らは皆スランプであったり、挫折や失敗、そして喪失という経験をしているということです。そしてこれもどなたにも共通することなのですが、それらの挫折や失敗、喪失が必ず次に進む踏み台となっているのです。そしてこのことは言うまでもなく私たちにも当てはまるのです。生まれてからこの方、すべて順風満帆だったという人はいません。殿堂入りする野球選手も10回打席に入り、そのうちの6回はヒットを打てないのです。そう、それは言い方を変えれば6割は失敗しているということです。伝道の書の言葉で言うなら、空振りしたり、ボンダを打つとき、デッドボールを受け、選手生命が絶たれる、そんなこともあるかもしれない。そして、そんな時というのは、確かに私たちが涙するとき、悲しみに沈むときとなりますでしょう。しかし、これらのことは、必ず巡ってくるものであり、そのことには意味があり、それらは次のシーズンの恩恵につながっていくものです。ですから、それがいかなることでありましても、私たちは今の時を生かして用いなさいというこの言葉を心に刻んで今日を生きるのです。その日のことが次の何につながっていくのか私たちにはわかりません。 私たちは神様の真実に信頼するゆえに、このことを冬の日も夏の日も成していきましょう。上に芽が伸びず、花が全く咲かないシーズンに今あるのなら、その季節には下に深く根を張る絶好のチャンスとしましょう。私たちは目に見える木の大きさは、それを支える根っこの深さに比例するということを知っています。次のシーズンが来れば、下に根が張っている、深く張っているがゆえに、そこからは実が実り、いつの日か花が咲くことでしょう。二つ目のこと、それは私たちが与えられている賜物ということです。私たちは神によって与えられているもう一つのもの、それには賜物があります。このマタイによる福音書に記されているタラントというものです。かつて神様はモーセを召して、イスラエル民族救出の指導者となれとお命じになりました。かつて同胞イスラエル人から恥ずかしみを受けた覚えのあるモーセは、それを聞き尻込みし、恐れ、自分の能力のなさを主張し、自分はそれに値しないと涙がらながらに神に訴えました。その時主はモーセに何と言われたか、あなたの手にある、それは、何か。神が示したそれは、モーセの手にある何の変哲もない一本の杖でした。神様はその杖を持ってモーセに不思議な印を行わせました。その杖がどうこうなのではなく、それと言われるようなものを神様は用いられる。私たちの手にあるそれ、そう、神様が私たちにも賜物をくださっている。そしてそれは私たちにすでに十分なものです。このタラントの例えを見ますと、五タラントのものは五タラント増やしました。二タラントのものもそうでした。そこには数字として多い少ないという違いがあります。しかし主人がこれらの二人に語りかける言葉は全く同じ。21節、23節、良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ここにはしもべたちが自分が与えられているものを最大限に用いたことに対しての主人の私と一緒に喜んでくれという言葉があります。これは不思議な言葉です。しもべが主人に、ご主人様、私は与えられたものをこんなに増やすことができたのです。どうぞ一緒に喜んでいただけませんかではないのです。主人の方からしもべに向かい、あなたは私が与えた時間と賜物をこのように用いたのだ。だから私と一緒に喜んでくれないかということです。皆さん、私たちが与えられている時間を使い、与えられている賜物を用いていくときに一番喜ぶのは私たちの主です。そしてその私たちの主とは、私たちに命を与えてくださった神です。神様が自ら作られた者たちがその賜物を用いていくことを心から願い、そしてそれを喜ばれるのです。神様は私たちに与えてくださっているものを用いないこと、反対に悲しまれるお方です。それを用いることを期待されているのです。そしてそれを用いるのには、もろにはさらに豊かなものを与えると、ここで約束なさっている。まさしく、これは私たちの かけがえのない一度きりの人生の生きがいとなります。神様は私たちの思いを超えて、私たちの時と賜物を私たちのそれぞれのシーズンで用いてくださるでしょう。しかしせっかく与えられている賜物を土に埋め用いないのであるならば、それ以上の働きが与えられることはないばかりか、この一タラントのしもべのように、その与えられているものまでも取り上げられるとここには書かれています。私たちは自分の時間をどう使っているでしょうか。その時間は一つの出来事で完結するもの、結論付けられるものではなくて、それは人生のシーズンの一部だということを心に留めましょう。この巡ってくるシーズンを受け止め、そこに注がれている神の真実をそこに見出しましょう。その神の真実を我々は信じましょう。神様が与え、あなたに与えてくださっている賜物は今どこにあるのでしょうか。それが地中ではなくて、それを用いて今の時を生きている、そんな私たちになれたら、それはなんと幸いな人生でしょうか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日はイエス様、あなたが語られた例え話を私たちは見てまいりました。このところには私たち一人一人が必ず与えられている二つのことが記されています。時間と賜物です。このことに対してあなたは 100% それをどう用いるかということを、私たちを信頼して私たちに託しています。ここに集っている私たち一人一人は、それぞれの人生のシーズンを今生きています。私たちは時に思います、このシーズンだけは勘弁してくれとか、これだけはなくしてくれと。しかしよ、天が下のすべてのことには季節があると言われたお方は、私たちにもそのシーズンを通ることを願っておられ、また同時にあなたは頑張って願れという、そこを通っていけというのではなくて、私もあなたと共にあるから、その時を私と共に歩んでいこうではないかと、この朝語りかけていてくださることを感謝いたします。冬の何が来たる春のどこにつながっていくのかとか、春の何が次の夏の祝福になるのかというような、大きなことは私たちには知り得ないものでありますが、私たちはあなたが一人子イエスを私たちにお与えになるほどに私たちを愛しておられ、あなたの真実は完全であるということを信じておりますから、そのシーズンの全体を知り得ないようなものでありますけれども、 そのあなたへの全幅の信頼ゆえに、巡り巡ってくるこの私のシーズンを、あなたと共に歩んでいくことができますように、またそのところで与えられている私たちにしかできないことを、この人生の中で全うしていくことができるように、私たちを豊かにお持ちくださいますことを心からお祈りいたします。そしてそのことによって、少しでもあなたの栄光がこの地に表されたら、こんなに大きな光栄は私たちの人生にないということを、私たちに知らしめ、それを経験させてください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、その交渉外において通るべき、その生涯の一つ一つの季節を、私たちのために、私たちと同じように歩み通してくださった、我らの主イエス・キリストの恵み、与えられている時と賜物を、この主のために用いることを喜び願っておられる我らの父なる神のご愛、巡ってくる一つ一つの季節を主と共に歩み、この人生を完走することを可能にしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。